早乗り
ふきこの
ポジティブな時間、
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、調子乗りののりちゃんです。
な
んで笑うねん。どこに笑ったんや。どこに笑うとこあんねん今。俺の名前おかしいんか。
なんか楽しいなと思ってすみません。こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふき子です。毎週火曜日のこの時間は介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふき子がラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
いいですねこれ。あれだからその録音された声じゃないってことですね。
そうですよ。
だいたい録音されてないか、その名前、番組コールぐらい、タイトルコールぐらいか。
あんまり秘密を明かしてはあれですが、そういう番組もありますね。はい、はい、最初と最後のところ同じものを使い回して、い
や
い
や
い
や、なんか生身の人間がやってるんやなっていう実感できた。
で私たち毎回言ってますからね、うん、いやもうなんか残り少ないと思ったらなんだかこの時間が
楽しすぎて、オープニングからそんな話すんのか、もうなんかまあまあポジティブな卒業やからな、ね、我々は前回言いましたけど、
発表しましたもんね、
はい、
うんうん、
じゃそうなんですよ。僕ね、もうだから3回やろ。それで、ま
あ、そのでもあと3回ってほんまに借りられてる中、
はいはい、
ほんま大事な、ね、話題をやってくれると思うんで、
空気を刺さんとってくださいね。
いや楽しみや
な。いや1時間30分の中でね、
そうそうそうそう、
何の話題するのか大事ですよ。
ちょっと野球の話題できやんか。阪神の話題はやめるけども、
どうぞどうぞ。
月曜日は月曜日で結構まあ、最近もイベントも始まってるんで、うん、まあ、レポートというか、まあ、ゲストさんを呼びして服部さんの番組の中でイベントを紹介させてもらってしてるんで、なかなかこう自分の思いを喋れる機会がないので、
一時のライブでいいやんけ。
いやいやもういい。いや一応まあ確かにそうですけど、
のりちゃんその理由説明してたら尺があれなんで、もう本題いっちゃってください。のりちゃんの今日お話ししたいこと、
ね、これはね、これいや僕ハヤトさんがどう思うかっていうのを、ね、一番知ってます、うん、あのね、ふざけてんのかと思ったのが、
いや怒ってはるやん、
最先端なんか分からんけど、ちょ、まあ、メジャーリーグのオープン戦を見てて、うん、で今まあもうドジャースがめっちゃ楽しみじゃないですか、
うん、
大谷翔平、山本由伸、そして佐々木朗希と、うん、もう3人がこれもうめちゃくちゃ楽しみで、多分メジャーリーグ見る人めちゃくちゃ増えたと思うんですよ、
うんうん、
あのまあオープン戦僕見てたら、まあ、ピッチャーがストライクボール判定不満やったらロボット審判に頼れるんですよ、うん、だからその例えばピッチャー投げます、審判がボールって言うでしょ、
うん、
ほなに頭ポンポンって触るんですよ、頭ポンポンって触ったらそれロボット判定してくれってことなんですけど、それって何のために人間の審判いてんねんって話じゃないですか。でも、
うんうんうん、
でしかも全部機械になって思って審判後ろ立たんかったら絶対ピッチャー投げにくくないですか。なんかやっぱり審判後ろに立ってなかったら、なんかキャッチャーだけやったら投げにくくないですか。
ああ、まあまあ最初は違和感あるでしょ、
違和感あるじゃないですか。で
こうポンポンって触ったら、はい、ロボットが判定するんですか。あのこうもう一回映像を審判が見て判定するとかじゃない。
もう会場にロボットが撮影した映像はストライクゾーンって、まあ、大体高さ脇の下から膝までっていうのと、
はいはいはい
はい、横の、まあ、ベース上の上の四角が出てきて、うん、でボールがどこ通ったかっていうのを映し出されるんですよ、うん、それで一目瞭然でボールかストライクと分かるんですよ。
一目瞭然って言ってもてるやん。だからもう最高やん、それめっちゃいいってことじゃん。
い
や、最高やん。
違うんですよ、でも、うん、
全部分かるやん、正確に。いや分かるんすよって、
正確に分かるんですよ、ほんまに。でも
それが何が不満なんですか。
いやだったら、でも審判ってアメリカのメジャーリーグの審判ってもうすごい、うん、まあ、権威高いというか、もう、
うんうんうん、
もうちょっと侮辱な言葉言うたらもうすぐ退場って言えるし、まあ当たり前ですよね、まあ、
当たり前、
それだけ審判のなんか、うん、
権威ある説明がそれだけ。
でも審判のこの、うん、なんて地位というか、うん、そんなんズタズタじゃないですか。でも人間今まで、でもちょっと待って、もう一個言わせてください。面白さで言うたら、昔阪神に出た大砲って知ってます。
あ、知ってます知ってます。
ちょっと中日から来て4番とか、うんうん、
はい、
でもその審判、まあ、明らかにもう今やから言うけど、明らかにボールとかでも大砲って結構審判に、うん、いやこれちゃうやろっていう言うから、
うん、
もう審判に、おい、これなんでこれがストライクやねんと、なんで ハーフスイングしてんねんとかいきなり脱ぎ出すなよ気になるわいきなり脱ぎ出したら
もう言わんかったでもうええやんもういやおかしいけどな
横で脱ぎ出す
いやそれはおかしい
熱く語ってるとこで脱ぎ出すから
いや熱いからよ
のりちゃんの熱気がねすごい伝わってきてなんだか腕まくりしたくなる
いやいやあと1枚やないか
もう入ってきへんの心配な話
いやそうタイミングよそれやっぱり審判によってやっぱり気持ちも入ってるのは心配だと思うんですよだからもう完全に逮捕の場合って、うん、もうボール3つ4つボールなんですよ外なんですよ、うん、アウトコース行ってんのにストライク言われて、うん、で怒って退場させられるんですけど、うん、もうそんなんも全て人間関係も含めて人間がするんやから審判大丈夫だからやっぱりキャッチャー野村さんもそうやけど、うん、あのぼやくとか言いますけどもちろん選手にも、うん、お前昨日夜飲みに行ってたらしいなポンって掘られてあって思ってる時にポンって掘られて、うん、バッターもあっていう感じもあるし、うん、で審判に対してもそうやけど、うん、審判に対しても、これお前ストライク言うとかあかんぞ次のボールみたいなぼやいて、うん、で審判も惑わすとか、うんまあ、そんなやっぱり人間関係も対人間のスポーツやから大事なんですよ審判いらんになるじゃないですかほんまに
いやだからいらんのやろ
いやいやいやいやいや
だからもうそういう時代じゃないもう仕事もどんどんなくなっていってるやん
いやでも ねそこも AI かって
あの多分選手は嬉しいんじゃないですか、うん、だってそれが成績がこう給料とかに直結するじゃないですか、
まあ、いや直結します
それが審判の人間関係の兼ね合いで、うん、いや成績ちょっと変わったらちょっとおかしいじゃないですか
どうなるんやろうってほんまになんか
ほんまに野球関係者の目線でね
いやいやいやでも、うん、いやこれだアメリカやったらまず日本も来るじゃないですか俺まだあれなんですよ、うん、あのボール 2-3 とかで今 3-2 じゃないですか
あれ
いやあれもまだ違和感あるんですよ
あれはめちゃくちゃ嫌
わかるボールカウント、う
ん、呼び方
最初だ旦那によって絶対わかる呼び方ね
そうあれはまだ全然違和感あるし 3-2 で
何やねん
そうでしょ
それ思うわ
そうなんですよだから結局、まあ、メジャーがやってだんだん日本に来る、うん、まあまあ球数制限とかはまあねメジャーも今でももちろんやけど日本ももうだいぶやるようになってきたけど大事なんか分からんけど
なんかメジャーに寄っていってますよね
そうなんです結局、うん、あれをねあのほいでメジャーのね
開幕戦ない
やいやじゃ
今日のねちょっといいですかのりちゃんの担当だと思います
あもういつも
やいやじゃ
このオープニングの長さはそうですよ
そういうことかなるほどな
ねまあまあメジャー開幕戦の前にまあオープン戦でメジャー対メジャーっていうかまあドジャース対読売ジャイアンツ巨人でメジャー対阪神もあるんですよもうそれもすごい楽しみなんですけど、うん、やっぱりカブス対ドジャース日本であってで先発が山本由伸と今永っていう元横浜ねこれもめちゃくちゃ楽しみやし俺チケット頑張って試みたんですけど無理でした、
うん、無理やったんかい
はい
そこは取っとけよ
この番組は介護相談センターピース&ピースエース整骨院鍼灸院他各社の提供でお送りします
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう073-499-5508 499-5508 ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています
困った時は虎を呼べふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります旗屋敷東の町ふっこリハビリテーション病院です
ちょっといいですかこのコーナーでは早乗りふきこの3人がラジオお聞きのあなたにちょっといいですかとお伝えしたいポジティブな話題を週替わりでご紹介しますということでお察しの通り今週はのりちゃんの担当です
はい察しられましたのりちゃんでございますはい、はい、あのこれね番組先週言うてオープニングで言いましたけども、ええまあ、卒業と我々言いましたけど、うん、今日その卒業に向けてお二人にそして僕自身にもこうなんていうかな鼻向けの言葉というか、うん、ピンときてないですねいやなんていいことこの言葉を胸に頑張りましょうというメッセージをちょっと送りたいなと
のりちゃんから言葉送ってくださる、
はい、
ありがとうございます
ありがとうございます
いやちょっと違うな趣旨すいません 違うっすね。いや僕の中では、うん、どっちかって言ったら隼人さんに今日は、うん、それおかしいんちゃうと言ってほしいんですよ。なぜかというのは今日ちょっと僕が話するのは松下幸之助さん、まあ、パナソニックを作られた創業者であり和歌山出身の、方で、あのその松下幸之助さんで、まあ、ほんまにすごい偉人なんですけど、和歌山誇るすごい偉人なんですけど、うん、はい、その方の本道を開くという本を読みまして、なぜ読んだかと言いますと、めちゃくちゃ簡単に読めるんです。でも、うん、簡単に読んで、あのその本嫌いな方も簡単に読めて、めちゃくちゃこうなんか活力湧くというか、すごい単純なことなんですよ。でもできない単純なことがすごい書かれてて、うん、でそれに対してすごい単純でエネルギーになって明日から頑張ろうってなるんやけど、隼人さんの意見はどうかなと。その松下、はい、幸之助さんに物申してほしいなと。
まずはじゃあこの道を開くというのは、これ、ね、どんなお話なんですか。
あのね、もうその松下幸之助の人生とか仕事の心構え、人生仕事の心構えを綴った一冊で、もうなんか堅苦しい、なんていうかな、エッセイというか、なんかこうビジネス向けて、なんかあのできる営業マンはみたいな書いたようなありません、いろいろそんなできる社長はとか、そんなんではなくて、もう単語単語でポンと響くような感じで、
そんな短い、
わかりやすいんですよ。そうなので、その中で僕が気になったワードを4つちょっと拾ってきたんで、それをちょっとあの発表したいなと思うんですけども、まず一つ目いきます。一つ目はもうほんまこれも単純なことで、道は自分で開くもんやっていうことなんですけども、うん、まあ 誰かがチャンスを持っていくのを待ってても、そのいつになるかもちろんわからんから、自分で動いて考えて工夫して新しい道を作っていくしかないっていうことを、まあポンって書いてたんですけども、うんうん、それに対して隼人さんにまず反論してもらおうかな。
まあまあ毎回ちょっと、うん、
はい、
そういう反論してなかったら全面的に今のはもう
受け入れ、まあまあでも、うん、まあそうですかね、
自分、うん、自分っていうとこが、はい、もう全面的にもう僕合ってる、はい、合ってるというか、はい、僕そうやと思いますね。
いやもうそうまさに切り開いていただいてますから、はい、次いきます、
はい、
次いきます。次、素直な心を持つっていうこと書かれたんですけど、うん、まあ、成功する人ってプライドとか意地を張らんと素直に学ぶ姿勢があるっていうことを書かれてたんですけど、うん、変なプライドを持ってると、変なプライドでこれやってみようかなって思ったら、いややっぱりやめとこうって、プライドを、これもうまさに僕なんですけど、うん、でもまあそんなんで、まあ踏みとどまってたら結局新しいチャンスがつかまれへん、だからそれやったら試してみようらよっていうこと、うん、それは素直な心だ、プライドに邪魔されるなよって、うん、今までの僕はもうそうやったんですよ、うん、そうやって これに惹かれてちょっと読もうかなと思ったんですけど、でも今ほんままさにこう桜スケートでやったりとか、みんなまあ無理と思われてるか分からんけど、わやってくれるんやそんなことって思ってもらえることを思い切ってさせてもらえてるんで、うんうん、それってすごいこう素直な心というか、もうまさに早さんの素直な心、この子供の頃の思いで、この楽しかったのをスケートによってこれ
っていうのを、今から隼人さんに反応、
ね、ちょっと趣旨変わってきましたね、
そうそうそう、はい、
なんか趣旨変わってきましたね、これね、下手くそなんですよ、
僕めっちゃ恥ずかしいんやけど、なんかこんな風になんか最終的に僕につなげて、
集まってきましたね、
隼人さんすごいですみたいな、
集まってきました ね、 ちょっ
とね、ありがとうってなるけど、
あれちょっと反応してもらおう思ったんやけど、僕今読み返したら隼人さんがよう言うてる言葉であるし、よう X とかでもつぶやいてることやなと思ってきたっすね。
もう幸之助さんと思いは一緒でした ね、 ね、
確かに、だからもう、まあまあ、周り気にせんのは、うん、まあ、強いとこで、うん、そうそうそう、そう、でも自分の思いを貫くっていう、うん、
周りにどう思われるかで動かずに、うん、自分がこうしたいで動けてる、すごく素敵だと思います。
そう、それが
お前やめてよ、趣旨変えて
それが次のワードで、人生は自分次第ってことなんですよ、うんうん、人生は自分次第で、何やかんや言うても結局のところ自分がどう考えてどう動くかで未来が決まるって、幸之助さんの言葉で、人間やればできるっていう力強さが、これこの言葉、人生は自分次第で湧いてくるなってことなんですけど、よう言うてはるのが、こうトラブルとかでも結局自分次第なんですよ、自分がどう感じるかで、それはトラブルかトラブルじゃないかってもそうやし、う
ん
う
ん、捉え方ですね、
そうそう、だから自分がどう考えるかでこう未来が変わってくる、だから結局は自分、人生は自分次第やっていうことです。
ね、はい、ここまで聞いて本当に、はい、もう、はい、隼人さんがおっしゃることを松下幸之助さんもおっしゃっていると 感じました。
え、さっき読んだっすか、道を開く。
読んでない
っすか。
読んでないです。でもね、和歌山の大先輩のね、はい、めっちゃ読みたいと思いますわ。
続いて、うまくいかん時こそチャンスやでってことなんですけど、あ、まあ普通失敗したり、まあ思い通りにいかんかったら落ち込んでもあかんってなりがち、うん、でも晃之助さんはピンチの時こそ成長できるっていうのは常に言い続けられてたということで、うん、ほんまその通りだと思うのが、まあ僕ね、あのほんまにあの17ライブで全然、うん、あの2人とか3人しか見ていただかんくても、ここやなんでやろって思って諦めもあかん、下手くそやからやめとこう。それをつなげようと思って、俺下手くそやからやめよう。まあただそのうまくいかんときこそチャンス、こう成長チャンスやっていうことを書かれてたんですよ、
うんうん、
はい、ですわ。最後いこう、最後いきます。最後、成功する人は運がええんちゃう、運をつかむ力があるんやってことなんですよね。はい、成功する人は運をつかむじゃない、だからあの人は運がええなって、ね、思うことあるけど、成功してる人とか見たら。でもよく考えたら、その人はチャンスを見つけてしっかりつかみにいってると。ぼーっとしてたらどんだけ運が回っててもやっぱり逃してしまう。せやから、まあ、自分にできることは何かを常に考えて、目の前チャンスを逃さんようにしやらあかんなっていうことなんですよね、うん、はい、で最終的に人生なんとかなるという気持ちがから、まあ、いや、なんとかなるんやってい う, こう強い気持ちに変わるとい う,
うん、
はい、
うん、すごく心に入ってきましたよ、はい、
そうでしょ。だからこの卒業に向けた、やっぱりね、うん、これからに向けた、
はい、
いい言葉ではなかったでしょうか、
うんうん。なんかいつの間にかプライドというか、失敗したら恥ずかしいっていう思いがこう新しく動くために邪魔しちゃってたりするんですけど、ね、松下幸之助さんの言葉聞いたら、こう失敗も価値になる、付加価値になるのかなとも思いましたし、もういらぬプライドは捨てて羽ばたきたいです。
まさにね、周りの目とかも気にしてまうからね、
なんか後になったらね、こういうのって分かるのに、なんかその時ってほんまになんかこうね、縮こまってまいりますよね、
うんうんうん、視野が狭くなっちゃってますよね。
そうそう
そう、だからもうピンチの時は、ね、読んでたら電化製品とかでも新しいの世に生み出していくにあたっても、うん、やっぱりはそれはもう売れやんやろ、それはあかんやろって言われたものをずっとやっぱり作り続けてた、でそれが結局成功につ
ながるんですね、
うん、まあ、もうでも読んでたら9割が挫折っすよね。
あ、
うん、そうなんですよ。
それだけ挑戦してる、そうってことですね。
そうなんです、
挑戦の数よな、
はい、いっぱい挑戦して我々も道を開いていきましょう、
はいはい、とってもいいお言葉をありがとうございました。ということで、のりちゃんのちょっといいですかのコーナーでした。
あなたの笑顔が見たいから、
はやのり
ふきこの
ポジティブな時間。
今週のポジカン情報。
このコーナーではポジティブな時間、略してポジカンから、街の話題などおすすめ情報をご紹介します。
ちょっと熱くなる企画をちょっと2つあるんですけども、はい、まず1つ目、今日はドッジボールから紹介します。3月22、23日、
もう10日後、
もうそうですね、うん、3月22日、23日と、和歌山城西の丸広場で桜ドッジボール大会というのをクリサルウェーブ、開催いたします。隣では全肉祭がやっておりまして、美味しい食べ物が全国から集まっておりまして、うん、でその隣の砂の丸じゃなくて、砂の丸広場で全肉祭やってて、西の丸広場隣で、我々はドッジボール大会を、3月22日に土曜日朝10時から、3月23日も朝10時から、午前午後の部と分けて、4ブロックだ、どの時間帯で申し込んでいただいてもいいんですけども、うん、そんな感じで4ブロックに分けてドッジボール大会を行っておりますので、まあ、午前だけ行けるよ、まあ、そんな申し込み方です。午後だけ行けるよって、そんな申し込み方なので、うん、ぜひね、日曜の朝行ける方は日曜の朝申し込んでいただく、日曜の午後行ける方は午後申し込んでいただけると、うん、分かりやすくね、あの自分の行ける時間で申し込んでいただけますので、ドッジボールチーム5人1組で、申し込んでいただきたいと思います。5人1組で4,000円なので、まあ、小学生とか参加するんで、まあ、1人だいたい800円、
うん、
で、申し込んでいただいて、でいろんなドッジボールの猛者が揃ってみんなで対決して、優勝チームを決めて楽しもうやないかという、もうほんまに単純なドッジボールのルールでさせていただきます。小学校でやってた、うんうん、外野2人か1人か分からんけども、横とかなしのもう普通のドッジボールのルールでやろうかなと思っております。はい、
はい、ちなみにリーグ戦とのことですが、優勝者には、はい、優勝チームには何かあるんですか？
優勝チームには何か考えてます。
お
いろいろ、
はい、
うん、 考えてます。
お楽しみにっていうことですね。
はい。でございまして、もうぜひね、もうどっちもいろんな、その他の他校とか、例えば小学校でも中学校でもそうですけど、他の学校の子と対戦するってなかなかないと思うんですよ。うんうん、まあ普通に遊んでて、あ、自分らうまいなと思ってたら、もうぜひ挑戦してもらって、うん、で、ぜひ、他のね、まあ和歌山県下いろんなところのチームと対戦して、まあ5人なんでね、もうちょっとほんま楽しいドッジボールができるんじゃないかと、桜の下でしかも、はい、できるんじゃないかと思っておりますので、ぜひ参加してもらえたらと思っております。でクリスタルウェーブの、ホームページ、そしてインスタなどでも、申し込み方法を貼っております。そして、クリスタルウェーブまでお電話いただきましたら、いろいろお答えさせていただきますので、電話番号は 073-499-5525 です、こちらまでお願いいたします。桜ドッジボール大会です。でそして、クラファンの話もちょっとさせてください。桜スケート in 和歌山ビッグウェーブということで、いよいよ近づいてまいりました。4月5日6日和歌山ビッグウェーブをお借りいたしまして、スケート樹脂パネルによるスケート場を、開催させていただきます。それに伴うクラファンも、今、随時行っておりまして、ぜひキャンプファイヤーから、和歌山桜スケート、和歌山スケートなどで検索していただく、もしくは、クリスタルウェーブのインスタ、もしくはホームページ見ていただけましたら、そのクラファンのやり方で、皆さんスケート場待ちに待ってると思いますので、ぜひね、どんなものかっていうのも、ホームページクラファンの、とこ行っていただいたら見ていただけますので、ぜひ見ていただいて、ぜひ皆さんで、このスケートを一緒に盛り上げていただけたらと、思っております。
はい、
今週のポジカン情報でした。はい、
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業。塗装、防水はもとより、足場工事、リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着、町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛み、なんとかならないの？
その痛み、エース整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。岩出市清水、エース整骨院鍼灸院。
さあ、エンディングになりましたけども、ぬくいっすね。
スタジオすごいあったかいですね。
あったかいですね。
半袖でいいぐらいの。
いやー、もうまだぬくい
ですね。
ねえ、
ね、でも最終回まで残りわずかとなってきましたが、皆さんからもね、お便り、はい、メッセージ、そして感想などいただけたらと思いますので、うんうん、はい、宛先をお伝えしておきます。
はい、
メールは info@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番です。はがき封書などは郵便番号 640-8577、 和歌山放送早乗りふきこのポジティブな時間までお寄せください。
はい、まあ残り、そうか、もう来週再来週で終わりっていうことなんで。
そうですね、
ね、ね、
まあ、いよいよ、
はい、そうか、あと2回か、
いよいよ近づいてきたって感じなんですけど、まあまあ、そう終わったら、まあさらにこう春に向けて我々も、うん、旅立つということなんですけども、
うん、
で、まあ、世の中、まあ4月になりまして、来年度になったら、まあいろいろと流れがというか、まあイベントももちろん始まっていきますし、
うん、
終わる店もあれば始まる店もあれば、うん、ね、
はい、
物価がどうなるんかという話もありますし、
はい、
ね、プロ野球も始まりますし、ね、まあいろいろと、
そうですね、2025年もね、どうなるか、ね、2025年問題もあるしね。
ありますね、どうなるんでしょうね、
どうなるんでしょうね、世の中。
たも今日はほんま隼人さんにちょっと寂しいお知らせがあるんですけども、
はい、
なんと発表されてまして、うん、ローソン、ファミリーマートで立ち読みがもうできないようになると、もう雑誌もね、
そうなん、
雑誌を置かないようになるということなんです。
あ、販売自体しなくなる、
そうですね、もう置かないようになるんですね。はい、そうなんです。
そうなんですか。
そうなんですよ。だから、そのまあ立ち読み難民が出てくるぞという、こうやっぱりね、帰り際にこう立ち読みって言うていいんですかね。それは大丈夫なんですかね。うん、はい。
そんなん、ジャンプとかも、
まあね、雑誌、まあ、じゃあ週刊誌とか、うんうんうん、まあ、週刊じゃ、そこら辺が全部置かないって、
マジで、
僕もまあそれネットニュースで読んだんですけど、とか思って、
なんで
なんでなんでしょうね、うん、
あ、 配送がそんなとこにもこの物価の影響が出てくるんだ。
なるほど。
そうか。
ねえ、なんかね、なんか時代変わっていくなっていうか。
変わっていくな。
ねね、だからひょっとこうほんま帰り際よって自分の読みたいとこだけ読んでとか、ね、
私高校の時にファミリーマート海南駅前店で働いてたので、うん、はい、立ち読みされてる方とか、
は
いはい、
ね、
いましたけどね、もうそんな景色もなくなり、
はい、もうそんなもん ね、もうまあ、
爽やかになるんですね、
う
ん、
動画で見ろっていうことやな、ね、そういうことやな。
いやでもますます、まあ、和歌山もね、まあ、大手の本屋さんが、うん、まあ閉店になったりとかね、まあ他にもあったりするんですけど、だからいろいろその本読めると買える場所もほんま減ってくるんやなっていう、うん、今のねえ、やっぱり本屋さん行ってなんかそんなコーナーとかあったりとかして、はいはいはいはい、だ自分もちょっとこういう系勉強したいなと思ったらそのコーナー行ってちょっと見たりするんも、うんうん、なかなか本屋さんがそんな減ってきたら減るなって思うし、
そうですね、なんか あの本屋行って買いたいって思うので、うん、なんか目次見たり、はいはい、ちょっと何ページか見てなんか決めたいんですよね、
う
ん、
そうですね、立ち読みってがっつり読むんじゃなくて、うん、ちょっとね、そうそうそう、うん、ちょっと開くみたいなのは欲しいですけどね。
欲しいですよね、そういう機会も。
どうなんでしょうね、まあ、小学校って言ったらまあやっぱり図書室があって、はいはいはい、まあ、僕ら、うん、我々新南小学校で言ったら低学年図書室、高学年図書室で分かれてるんですけど、うん、結構まあ本やっぱりみんなね借りて帰ってるんですけど、うん、でもそんな思ったら読書感想文も提出しなあかんかったりもするんで、うん、本離れってどんな気してるんかなとか思うんですけど、
本離れね、なんかまあアプリでね今読めるようになってるからそれで読む人も多いみたいですけどね、
本でなんか小説でも本で読んだことってなんか実際ちょっと体験した感覚になるじゃないですか、はいはい、まだテレビとかで見ることと違って、うん、だからそれってすごいなんか、うん、ほんま記憶にも心に残ることやから、うん、ええー、ことやのになかなか本離れを誘おうとしてるんかなと思ったりもするんですけどね、まあもう、ね、
本は置いといてほしいですね、大好きやからな、
ねえ、まあほんま、まあ、スマホで見れるっちゃ見れて、漫画でもそうやけど見れてしまうんで、だからスーパー銭湯行ってもその今までコミックコーナーあったのがもうスマホでそこをインストールしてそこで立ち寄る、もうスマホで見るっていうような感じも、まあそれはねスペースもそれやったら広く使えたりもするんやろうけど、なんか寂しい、そこはね寂しいなとは思うんですけどもね、
なんか昔ながらの牛乳瓶とかもう減ってるみたいですよね、
は
い
は
い、
あ牛乳瓶、
そうだからもう銭湯行ってもこうコミックあって、はいはい、こう牛乳瓶で飲んだりとか、はい、ああいうのももうなくなってくるんでしょうね、
うん、ここはもうクリスタルウェーブさんがね、昔の良いものを
再現していこう、
再現する、
いやでも、うん、スケートもそうやもん、うんうん、
まあ、確かに、
うん、
そうですよ、牛乳瓶も販売して、ね、立ち読みも OK にして、
うんうん、
ね、
うん、
いい和歌山作ってください
。まあ、昔のねそんな竹とんぼとかそういう遊びっていうのは結構大人も子供今やっても夢中になりますからね、
めちゃくちゃ多いですよ
結局、うん、
あのいろいろ工夫してできた、
そうですよね、まあ、そんなんもねやっぱり頭を使って考えて自分らね、うんうん、遊び道具を作るというようなこともまだね我らもしていけたなと、思っておりまして、まあ、卒業したらまあいろんなことをまたやっていくかなと思いますのでね、はい、まあ、風中もいろんなことをやっていくと思いますけども、
ね、春からが楽しみになってきましたね、
はい、
うん、はいはい、
頑張っていきましょう、
皆様今週もありがとうございました、はい、ここまでのお相手は岩崎ふき子と
介護 YouTuber ピース&ピースのハヤトと
のりちゃんがお送りしました。来週もみんなで
ポジポジ。
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。